私個人に関係することをまず申し上げますことをご了承ください。次回の手術は11月最後の手術なので、以前申し上げましたようにジョン・ハンジョー牧師先生が説教してくださいます。私はずっと前から日程となっていましたオーストラリア集会に行ってきます。今週の水曜日にオーストラリアのシドニーに向け出発し、木曜日にシドニー牧会者のためのセミナーを持った後、金曜日から手術までシドニーの教会連合集会を導き、次週の火曜日に帰国します。先日の10月第2週に私の健康について報告申し上げながら、今後放射線治療が予定されていることを申し上げました。これに関連して10月22日高麗大学アナム病院放射線腫瘍学科パク・ヨンジェ教授に会い、11月27日予備治療を経て12月2日から約2ヶ月間放射線治療を受けることで日程が確定しました。放射線治療を受ける2ヶ月間通院しながら日常生活は可能ですが、集中して説教を準備し講談で伝えることは難しいだろうとのことです。また放射線治療が終わった後も約1ヶ月間後遺症があるだろうとのことです。そのため本日から来月2月末まで3ヶ月間毎週手術ごとにジョン・ハンジョー牧師先生が説教してくださることになりました。しかし2014年新年の礼拝である1月1日0時の礼拝時間には、無理をしてでも私が直接教友の皆様に新年のメッセージを伝えるようにします。私が放射線治療を受けることについて少なくない教友の皆様が、もしかして病院で私に過剰治療をしているのではないかという憂慮をしていらっしゃいます。しかしそれは杞憂でありますことを説明申し上げます。すでに申し上げましたように、私の体から除去した前立腺のがんの塊は臨床学的に3期末から4期の初期の末期がん細胞であるにもかかわらず、骨やリンパには全く転移していませんでした。その代わり予想以上に大きな前立腺がんの塊が膀胱の方まで広がっており、前立腺と一緒に膀胱の下側の一部分まで切除しました。しかし切除した膀胱の断面、切断面にがん細胞がありました。それは私の体内の膀胱にもがん細胞が残っている可能性を意味しています。私が再発可能性が相対的に高い、かなり、高い再発高レベル患者に分類され、手術以降ホルモン治療を受けている理由がここにあります。手術後毎月実施した採血検査でがんの数値は毎回 0.000 と出ました。しかしホルモン治療を受けている間は体内にがん細胞が残っていても、採血検査のがん数値がゼロと出ることもあるそうです。それゆえ採血検査でがん数値がゼロと出ることが私の体内にがん細胞が全くないという意味なのか、あるいはがん細胞が残っているがホルモン治療により潜伏しているからなのか、現時点では誰も確認できない状況です。したがって病院では現在のように私の健康状態が良好な時に放射線治療で私の体内の膀胱にもしや残っているかもしれないがん細胞を確実に治療し、再発の可能性をより確実に減少させようというものです。例えば切除した膀胱の切断面で がん細胞が発見された私の場合には、放射線治療は過剰治療ではなく、再発の可能性を減少させるための必須の過程であるわけです。一般的に病を得たとき、患者が選択できる治療方法は4つあります。1つ目、西洋医学。2つ目、東洋医学。3つ目、代替医学。最後に、主の治癒を願う神癒です。クリスチャンの中には、自分の選択した治療方法以外には、排他的な立場を取る人々が意外にもたくさんいます。西洋医学以外は全て信じられないとか、代替医学を信奉するために西洋医学や東洋医学を完全に否定したり、神様から神癒の恩恵を受けるためにはこの世の治療方法は全て放棄しないといけないというふうです。しかし代替医学の代替医療の唯一性を主張する人々は、世界の IT 業界の神話的な主人公だったアメリカのスティーブ・ジョブスが癌にかかり、代替医学を信奉して56歳の高齢でない年でこの世を去ったことについては沈黙しています。主から神癒の恩恵を得るためには、西洋医学であれ東洋医学であれ代替医学であれ、この世のすべての治療方法をきっぱりと断たねばならず、またどんな薬であれ人間によって作られた薬を飲んではいけないというのも、やはり聖書に基づいた正しい信仰ではありません。西洋医学であれ東洋医学であれ、今まで受け継がれてきた医学の発展が、すなわち神様が人類に施された神癒の恵みです。医学が発展していなかったならば、人類は今でも軽い疾病や伝染病と命をやり取りせねばならない危険の中で生きていることでしょう。ひどい風邪にかかったクリスチャンが注射を打ったり薬を飲んで風邪の苦痛から解放されたならば、それは薬を通して主の治癒を得たのです。それより先ほど言及しました4つの治療方法は常に相互補完的でなければなりません。私が今年4月に組織検査を受けた時、私の前立腺から剥ぎ取った12箇所の細胞の中で 1、2箇所、あるいは 2、3箇所だけががん細胞の初期がん患者だったとしたら、他の治療方法に優先順位を置いたかもしれません。しかし12箇所の細胞の中で11箇所もがん細胞で、がんの悪性度を表すグリソン等級が9でした。最悪の等級が10なので、9は非常に悪い状態を意味しました。このように最初から再発高レベルがん患者に分類された私にとって、最善の治療方法は手術を通じたがんの塊の除去でした。それで私はためらうことなく西洋医学を選択しましたし、そしてその延長線上で切断した膀胱の切断面からがん細胞が発見された私の体を放射線治療に任せることにしたのです。反面がんの宣告を受けた以降からは、1日3食の食事は可能な限り代替医学の方法に従っています。私はこのすべての過程を通して、神様が私をこの地にさらに置いておかれるのか、神様の御国の必要に合わせて私を神様の御国に連れて行かれるのか、いずれにしても神様の御心が私の人生を通じて完全に成し遂げられることを信じています。 ですから私は放射線治療まで受けることのできる恵みを与えてくださった神様に感謝しながら、放射線治療に私の体を喜んで預けようと思います。それですから教友の皆様も、私が放射線治療を受けるからといってこれ以上心配なされずに、このすべての過程を通して成し遂げられる神様の御心を信仰の中で静かにお待ちください。合わせて担任牧師の私が個人的な健康問題でまた長期間講談を守れなくなった点をどうぞ寛容な心でご了解くださいますようお願い申し上げます。パウロがコリントで福音の拠点と考えた街道のユダ人たちがついにはパウロを排斥しましたが、パウロは彼らのように悪辣な手段で彼らに立ち向かおうとはしませんでした。ちょうどその時ローマ人のティティオ・ユストがユダヤ人の街道から排斥されたパウロを自分の家に迎え入れて、パウロは街道のすぐ隣家のティティオ・ユストの家を新しい集会場所に使用しました。その結果異邦人のティティオ・ユストの家がコリントで主のための最初の教会になりました。ティティオ・ユストの家が教会になったので、他の街道の街道長だったユダヤ人のクリストバその家に自由に出入りし、そのパウロの説教を聞いて家族全員が一緒に主を迎え入れました。そしてパウロが伝える福音を聞いて主を信じ洗礼信徒になるコリントの異邦人が現れ続けました。それはパウロが永遠にして真の生命の川であらせられる主の支流になり、この世を生命の川として流れたから可能だったことでした。そして本文9節がそれ以降にあった出来事を明らかにしてくれています。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな。ある日の夜、主が幻の中でパウロに現れ命令なさいました。主の命令は御事でした。ギリシャ語の原文の 順序に従えば、恐れるな、言い続けよ、沈黙するな、ということでした。言い続けよということは、福音を継続して伝えよという意味でした。私たちは主のこの命令をすんなりと理解しづらいものです。主がパウロに恐れるなと命令なされたのは、今パウロが恐れているということであり、主が継続して福音を伝えようと命令なされたのは、パウロがこれ以上福音を伝えようとしてないという意味であり、沈黙するなと主が命令なされたのは、パウロがすでに口を閉じて沈黙していることを意味するからです。一体今コリントでどんなことが繰り広げられているでしょうか。ユダ人の街道から排斥されたパウロがティティオ・ユストの家を礼拝堂と考え福音を伝えることを通して、他の街道の街道長クリスポがその一族と共に主を迎え入れ、またパウロから福音を聞き主を信じ洗礼を受けるコリントの異邦人たちが毎日続けて現れていました。それならばパウロは恐れるどころか一層意気揚々としてより声高らかに福音を叫ぶのが当然ではないでしょうか。それなのになぜ主はそのパウロに恐れるな、続けて福音を続けよ、沈黙するなと命令なさったのでしょうか。主がパウロを見誤って間違った命令を下されたのでしょうか。この時パウロを取り巻いていた状況をもう少し詳しく覗いてみますと、主がパウロにそのように命令なされたわけがわかります。パウロがコリントで初めて福音を伝えた街道のユダヤ人たちは、十字架のイエス様だけがキリストだというパウロにひどく敵対し、とうとうパウロを組織的に苦しめ執拗に 排斥してしまわなかったでしょうか。もしユダヤ人に排斥したパウロがすぐにコリントを去ってしまったり、コリントで福音を伝え続けてもその結果が微々たるものだったならば、何の出来事も起こらなかったことでしょう。しかしユダヤ人たちに排斥されたパウロがローマ人のティティオ・ユストの提案に従って、街道のすぐ横の彼の家を礼拝堂として福音を伝え続けました。そうすると他の街道の街道長のユダヤ人クリスポが一族と共に主を迎え入れ、また主を信じ洗礼を受ける異邦人が毎日後を絶ちませんでした。それならばパウロを執拗に排斥していたユダヤ人たちが、自分たちの街道のすぐ隣の家でパウロが行っているそのもろもろのことに対してじっと見ているだけだったでしょうか。今までパウロが経てきたピシデア州のアンティオキアやテサロニカへ、あるいはベレアのユダヤ人たちのように、悪どいコリントユダヤ人もやはり徒党を組んで一層悪辣な手段でパウロを苦しめ、完全にコリントから追い出そうとしたのではなかったでしょうか。12節によりますと、ユダヤ人たちは自分たちの手段が通じないと分かると、ついにはパウロをコリントの法廷にまで引っ張っていくことさえしました。今から私たち各自が2000年前のコリントに遡り、パウロの立場になってみましょう。私は昼にはティティオ・ユストの家を拠点にして福音を伝えています。私が伝える福音を聞いて主を迎え入れ洗礼を受ける異邦人が日々後を絶ちません。その異邦人を見るたびに私の中では新しい力があふれ出します。しかしそれと正比例してユダヤ人たちは一層悪辣に私を苦しめ、私に一層悪事を欲しいままにしました。毎日同じユダヤ人から日が経つほどに一層ひどい侮辱を毎日受けた結果、もう私にも踏ん張るのにも限界が来たようです。日が暮れ、宿のアキラ夫婦の家に戻ると、体から力が抜け、私自身が内側から崩れ落ちるような感じです。今日も悪辣に私を苦しめた険悪なユダヤ人たちの顔を思い浮かべると、突然わけのわからない恐怖が私を襲ってきます。それで私はもうコリントではこれ以上福音を伝えまいと、伝えないのがいいだろうと、コリントを去るまではむしろ沈黙しようと、それがいいだろうと心に決めます。それがまさに2000年前のコリントの一夜、パウロが置かれた境遇でした。そしてまさにその夜、主がパウロに自ら現れ命令なさいました。恐れるな、福音を伝え続けよ、沈黙するな。パウロがこの時点でコリントを去るのは主の御心ではなかったのです。本文11節です。パウロは1年6ヶ月の間ここに留まって人々に神様の言葉を教えた。主の御心はパウロが計1年6ヶ月の間コリントで福音を伝えることでした。それで主がその日の夜、わけのわからぬ恐怖に襲われ、コリントから福音の証をやめようとするパウロに自ら現れ、恐れるな、福音を伝え続けよ、沈黙するな、と命令なさったのでした。しかし主がパウロにこのように命令 なさっただけではありませんでした。主がそのように命令なさっただけだったとしたら、パウロは他の場所に訪ねていっても、またある日の夜、恐怖で主の御心とは相反する道を模索しようとしたことでしょう。主はパウロに続けておっしゃいました。10節です。私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。主語の聖と数によって動詞の語尾が変わるギリシャ語では、一般的に主語が省略されると説明しました。しかしギリシャ語の原文によると、主は一人称主語を使ってパウロにおっしゃいました。ご自身を強調するためでした。そして主の御言葉は理由を表すギリシャ語の接続詞ディオティで始まっています。すなわち主がパウロにこのようにおっしゃったんです。パウロよ、恐れるな。続けて福音を伝えよ。沈黙するな。なぜなら私があなたのキリストである私があなたと共にいるからだ。死に打ち勝ち永遠に復活した御子なる神の主が共になされるのなら、この世で恐れないといけないもの、この世で超えることのできない障害物が何があるというのでしょうか。主のこの御言葉を聞いたパウロは、主が自分と共にいらっしゃることを今更ながら確認させてくださった主の恵みに感謝しながら感激の涙を流したのではないでしょうか。使徒パウロがその夜しばらく恐怖に襲われたのは、自分を取り巻いている苦しい問題だけを見ていたからでしょう。それで主がパウロに現れて、自ら現れて、私があなたと共にいると自ら再確認させてくださったことで、主が意図される1年6ヶ月の期間、パウロがコリントで福音の証人となるよう残されました。主がその理由を明らかにしました。この町には私の民が大勢いるからだ。コリントには主がパウロを道具として、これからも救い出さないといけない主の民が今もたくさんいたためでした。それで主が自らパウロに現れて、ご自身が共にいることをお伝えになりながら、パウロに主が決められた期間コリントにいさせたのでした。主がパウロに、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはないとおっしゃったのは、今後はユダヤ人たちはパウロを二度と苦しめないであろうという御言葉ではありませんでした。ユダヤ人たちがパウロを悪辣に苦しめ続けても、パウロが決して屈しないように、主がパウロを必ず捕まえてくださり、それらすべての状況を通じて人間が想像できない主の御心が必ず成就されるということを意味しました。次回見ていきたいと思いますが、自分と共になさってくださるその主を、主の恵みの中で今更ながら確認することにより、主が意図する1年6ヶ月の間、コリントでの任務を見事に完遂しました。そしてパウロは後にコリントの信徒に書き送った手紙のコリント5章でこのように告白しました。 私たちは司法から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。この告白の基礎は、言うまでもなく自分と共にいらっしゃる神様ということでした。どんな状況であれ、主が自分と共にいらっしゃることを、その夜コリントで再確認したパウロらしい告白でした。この前の4月末、私ががん患者と判明した後、5月中旬にある教友の方が私にカセットテープ1本を渡してくださいました。説教のテープでした。親友の賜物を得た祈祷院の院長や有名な復興師の説教テープではありませんでした。2006年の9月の第4週の私たちの教会の礼拝時間に、使徒言行録5章12節から16節を本文にして私が説教した、一人残らず癒しをというタイトルの説教テープでした。その教友の方が私の昔の説教テープを私に渡してくださったのは、ご本人自身がその説教に恵みを得て、たくさんの患者さんにその説教テープをプレゼントし、またたくさんの患者がその説教に力を得るのを見たので、がん患者になった私もその説教を聞いて元気を出すようにという趣旨でした。この説教を自分の説教として聞かずに、自分にくださった主のメッセージとして受け入れるようにということでした。私の肉体の疾病が良くなろうが良くならないであろうが、私たちを永遠に救われる主に感謝を捧げようという結論のその説教を聞いている間中、私は両目から流れる涙をどうすることもできませんでした。がんの宣告を受けたことを辛く思う悲しみの涙ではありませんでした。いつ自分の命が終わるのかわからない不確実な未来に対する恐れの涙でもありませんでした。主が私のような卑賤な人間と共にいらしてくださる恵みに対する感謝の涙でした。その説教を通じて主が私におっしゃいました。ジェチョルよ、私がお前と一緒にいるよ。昔泥沼からお前を救い上げた私が今もお前と一緒にいるんだよ。この世で最も遠い旅は、空間的地理的に遠い旅ではなく、頭から心への旅だという言葉がありませんでしょうか。頭で理解したことが心で本当に受け入れられ生活に現れるまでは、それほど長い旅程が必要という意味です。主を信じる私たちが、主が私たちと共にいらっしゃることを頭では理解していても、いざ生活の場では、この重要な事実を忘却したまま、あたかも揺れるすすきのように、あっちに揺られこっちに揺られながら無気力に生きてはいないでしょうか。しかし主は私の肉体のがんをのみと考えられて、ご自身がいつでも私と共にいらっしゃることを、私心の中から消えないように深く刻んでくださいました。天地を創造なさった三位一体の神様であらせられる主が私と共になされていらっしゃるのに、私は何を恐れる必要があり、また一体何が私を挫折させることができるでしょうか。たとえ私の体の中でがんが再発し、がんよりも重い状況が 私に押し寄せたとしても、まさにその状況の中でも、その状況をくださった主の御心が私の人生を通じて間違いなく成就されるはずだからです。今日は私たちに施してくださった主の恵みに感謝する感謝の主日です。しかしご自身の十字架の恩地で私たちを救ってくださった主がいつも私たちと共にいらっしゃるということ以上に大きな感謝の条件がどこにあるでしょうか。今どんな人生の暴風にさらされ理由なき恐怖に取り憑かれていらっしゃいますでしょうか。どんな苦痛に苦しんでいらっしゃるでしょうか。しかし主が今私たちと共にいらっしゃることを主に感謝いたしましょう。まさに人生の暴風と苦痛をのみとお考えになられて、主が私たちと共にいらっしゃることを私たちの心に深く刻んでくださる主の恵みに感謝いたしましょう。そうして健康であれ病であれ、裕福であれ貧困であれ、人生の順風にいても暴風の中をさまよっていても、私たち皆が2000年前コリントのパウロに見習い、私たちと共にいらっしゃる主により頼み、守るべき場所を信仰で守り、行かねばならない道を勇気を出して進んでいきましょう。その時私たちはこの世でまいた種の実をパウロのように永遠の中でずっと借り入れることになるでしょう。今私たちと共にいらっしゃる主は、私たちの鼻先から呼吸が止まる瞬間にも私たちを永遠に生かしてくださる、死を打ち破り復活なされたキリストであらせられるからです。お祈りいたしましょう。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようとも、見よあなたはそこにいます。曙の翼を買って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにいますし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。恐れることはない、私はあなたと共にいる神。たじろぐな、私はあなたの神。勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。女が自分の血の身子を忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主よ、今日感謝の手術を迎え、主が私たちと共にいらっしゃることが最も大きな感謝の条件であることを再び教えてくださり感謝します。人生の暴風に苦しめられても、御子なる神様である主が共にいらっしゃることに感謝できますように。肉体が病んでいる時にも、キリストであらせられる主が共にいらっしゃることに感謝できますように。鼻先から呼吸が止まる瞬間にも、死を打ち破り永遠に復活なされた主が共にいらっしゃることに感謝できますように。主が私たちと共にいらっしゃるという頭の中の悟りが、今私たちの心に深く深く刻まれますように。そうして全ての状況の中で感謝する私たちの人生を通じて、人間が想像もできない神秘的な主の御心がこの時代の歴史の中に日ごとに成就されますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。